自分がそのホームページを作ろうって思ったのが中学2年生の夏休みだったんですけど、まずちょっとホームページを作ろうと思って本屋に行って、それでできるっていう本の表紙にできるってひらがなでめっちゃでっかく書いてあるできるホームページみたいな本を買ってきて、それを見ながら Windows に入ってるメモ帳っていうテキストエディターで HTML を書いて、でそれをインターネットエクスプローラーの中にファイルをこうドラッグアンドドロップした時に自分が書いた文字列が、まあ、HTML がウェブページとして表示されたっていうのを見てすごい感動してその瞬間に今まで自分がブラウザで見ているそのインターネットは見るもの視聴者っていう立場から、その瞬間にあ、これを自分も作れるんだっていう制作者にこう視点がギュインってこう変わったって瞬間があって、それがすごく良かったんですよね。良かったっていうか、え、やってみたいって思って、でそれで結局中学2年生の夏休みは1日10時間ぐらいパソコン向き合って、で最終的にそのパソコン禁止になるんですけどインターネットやりすぎてパソコン禁止になるんですけど、まあ、その時にホームページ作ったはいいんだけど、なんか外に向けて公開する時に、まあ、レンタルサーバーっていうその自宅のパソコンじゃなくて外のにインターネットの外にサーバーっていうどうやらちょっと場所を借りてですね、そこに自分が作ったファイルを置いて世界に公開するんだっていうことがだんだん分かってきて、で最初はジオシティーズとかインフォシークとかなんか無料のサービスを使ってたんですけど、掲示板動かしたいとかなんかいろいろやりたいことが増えてきた時になんか有料のレンタルサーバーを借りなきゃいけないということになって、でその時になんかロリポップっていうレンタルサーバーがあって、まあ正確にはチカッパっていうロリポップとチカッパとヘテムルっていうなんか3種類の、でもどれも全部そのペーパーボーイ&コーって同じ会社がやってたんですけど、ロリポップが一番安くて、でチカッパが中くらいでヘテムルが一番高い、なんか1500円ぐらいする月で、ロリポップは数百円で、でチカッパがもう800円ぐらいのだいたい中ぐらいの料金 で中学2年生じゃなくて多分3年生ぐらいなんじゃないかと思うんですけど、そこで初めてレンタルサーバーをお金を出してお小遣いから出して借りるってことをして、まあ、クレジットカードとか持ってないんで、その、あれなんですよね。だからどうしてたんだろうって思うと、ゆうちょだったんですかね。なんかゆうちょの、多分、振り込みかなんかを知ってたんじゃないかと思うんですけど、隣の町の、なんか郵便局の ATM に行って、まあ、隣の町には、ツタヤもあったんで、ツタヤに CD 借りてATM で払っレンタルサーバーの代金を払ったりとかしてた気がするんですけど、 まあ、そっからですね、それがまあ中3とかですけど、高校生とかですけど、まあ、そのままインターネット大好きで、で結局大学卒業した後はそのレンタルサーバーやってる会社にペーパーボーイ&コーっていう、その当時は名前だったんですけど、今は GMO ペーパーボー株式会社っていう名前の、そのロリポップとかチカッパとかヘテムレとかをやってた運営の会社に就職活動して、で入社できて働くようになったんですよね。ただ、レンタルサーバーの代金はずっと払ってて、毎月その800円だか500円だか払ってたんですけど、でそのチカッパっていうレンタルサーバーがなんかロリポップに吸収されてなくなって、でそのロリポップっていろんなレンタルサーバーの代金のプランがあるんですけど、そこになんかチカッパ優待プランみたいなのができて、まあ、何言ってんだかって話ですけど、結局僕はまあチカッパっていうレンタルサーバーを使ってたら最終的にロリポップにこう移されて、でそこからもまた、まあ、2011年からですね、それが。だから、今年がもう2022年なんで10年ぐらいずっと、そのだからまあ会社からその給料もらってもらった給料からなんか自分のレンタルサーバー代を払ってここまでやってきたんですよね。まあその別に社員割引みたいなのがないわけじゃなくて、まあ検証用だって言えば別に多分いいよって感じで無料で使わせてもらうってことももちろんできるんじゃないかと思うんですけど、わかんないですけどただなんかそのなんかレンタルサーバーを借りるっていうのがその中学生とか高校生とかの体験がなんかこう部屋を借りるみたいなわかんないですけど、インターネットの中に自分の居場所としてのなんかホームページみたいなのイメージだったので、その場所代家賃を払ってるみたいな感じだったから、なんかそれは別に払ってていいかなっていう気持ちにもなって、自分がインターネットの一角をこう借りてるみたいな意味でこうレンタルサーバーの代金を払うのは別に嫌じゃなかったんですよね。なんかっていうところなんですけど、まあそうですね、チカッパプラン、チカッパ優待プランになって、だから格安でそのチカッパはロリポップよりもちょっといいレンタルサーバーだったんですけど、まあ、それがロリポップに移された時にチカッパの、利用料金より、利用料金でなんかそのロリポップのいいプランが使えるみたいな感じになってて、だからちょっと割安でずっと10年間使ってたんですよね。なんですけどちょっと今月からチカッパ優待プランっていうやつがなくなりますっていう連絡が来て、連絡が来てっていうかもう働いてるんですけどその会社で、まあ知らなかったんですけど、でなんか500円毎月500円払ってたのが540円払ってたのが800円になりますっていう話になっててそっかと思って、でなんかレンタルサーバーってそれから全然使ってないっていうか、なんかこんなことそのレンタルサーバーやってる会社の人間が言うのもあれなんですけど、まあその高校生当時とかは本当にめっちゃレンタルサーバーでやってたんですけど、まあ今は自分のホームページを、まあ、あるっちゃあるんですけど GitHub ページスに GitHub が用意してる無料のなんかレンタルサーバー的なスペースに 出たり、結構状況が変わってきてて、10年前からずっと置いてたデータがそのままあるだけで、まあそっか、500円とか800円とか払ってんのかっていうことに今更気づいて、まあ、10年越しにって感じですけど、まあ確かにすごく意義があるレンタルサーバー代金をインターネットの一角をこう、自分の居場所としてお金を払い続けるのは意義があることだっていうのは思いつつも、なんかこのタイミングでもうちょっと一旦整理してもいいんじゃないかなっていうふうに思って、まあやぶさかではない、レンタルサーバー代を払うのはやぶさかではないんだが、まあとはいえなんかほったらかしにしとくのもなんかもったいないなと思って、一回ちゃんと整理しようかなと思って、それですごい久しぶりにレンタルサーバーロリポップに、まあ、FTP でログインしたんですけど、 FTP っていうのはそのサーバーと接続するときにのなんかプロトコルですね。FTP クライアントでそのレンタルサーバーにつなぐと、まあ、自分のパソコンの中のファイルを見るみたいな感じで、まあ、外にあるそのサーバーのファイルが見れるっていう感じなんですけど、開いたらそのなんか10年前に自分がそのホームページやってた時の 10年前ってことはまあだから大学生とかですね、まあ、中学生高校生ってやってきて大学生になった時で、まあ、多分データの更新が止まってて、その時のファイルがなんか、まあ普通パソコンとかって買い替えるというか、定期的にパソコンって消耗品 壊れちゃうものだから、まあ、その壊れたりする時にハードディスクが飛んだりとか、まあもういっかと思って消しちゃったりとか、そういう感じでデータってどんどん実はいつまでもあるようでなくなっていってしまうものだと思うんですけど、ただレンタルサーバーって飛ばないので まあハードウェア的には飛んだりとかしてるけど、レンタルサーバーを運営してる会社がですね ちゃんとメンテナンスしてくれてるんで、データ自体はずっと残ってるんですよね。だから10年前のデータがガンガンに詰まったその フォルダを見てると、なんかこうタイムカプセルみたいだなっていうふうに 現代のタイムカプセルですね。10年前にそのレンタルサーバーに埋めたデータがですね、今、まあ、500円、月500円が800円になることによって 掘り起こされたっていうのがあって、すごい懐かしい気持ちになったっていう 話なんですけど、僕が通ってた高校は、まあ、中学と高校が一貫になった男子校だったんですけど、まあ私立っていうのもあって そう、勉強しないくせに私立に行かせてもらって、でそこでただ勉強もしないで何してたかっていうと、まあ毎日パソコンをやってたんですけど インターネットを見てホームページ作ったりして遊んでた中高の青春 時代、運動部にも入らずただ毎日パソコンを見てたんですけど、まあ、その時に、まあ、高校の中高のその情報の先生となんか仲良くなって まあ情報の先生っていうか、なんか美術の先生と情報の先生を兼務されてる方みたいな感じで、ただ、その学校の中にパソコン室みたいなのがあって、そこになんか iMac、 あれですね、スケルトンのあの iMac がなんか30台ぐらいこう1クラス分ちゃんとある学校で、そうなんですよね、 Windows じゃなくて Mac っていうのがなんか今思うとすごいなって思いますけど、そのだから、放課後になるとその情報の先生がそのパソコン教室に パソコン室にいて、なんか自由に開放されてて、そこに行ってなんか先生と話したりとか、自分が PHP で作った掲示板を チェックしたりとか、そういうしょうもない時間をずっと過ごしてたんですけど、先生が MacBook を貸してくれて、ある時で、その MacBook にエイブルトンのライブっていうなんかパソコンで音楽を作るソフトが入ってて、でそれで初めてなんか打ち込みなんかMIDIですね、ドレミファソラシドがなんか鍵盤じゃなくて横長のそのスプレッドシートみたいに Excel みたいにこうなってて、でそこを鉛筆の形したカーソルでこうクリックすると点がついて、で再生すると点がついたところに来た時にあのパソコンが音を鳴らすっていう、その DTM デスクトップミュージックを初めて体験したのが、その先生から借りた MacBook で、その時にめっちゃ楽しいって思って 思ったんですけど、めっちゃ楽しいって思って、曲作りに 没頭して、先生から借りた MacBook で何曲か作ったのをなんか友達と一緒に CD ロムに焼いて、でそれを学校の文化祭でなんか100枚ぐらい作ったその CDR を手当たり次第配ったりとか、そういうことをして。まあ、それで高校卒業した後、勉強しないで入った 大学で iMac を買って、 iMac はその、そうなんですよね、そうバイトもしてないくせにその出世払いとか言って、なんか多分親から借りて iMac を買って、 iMac その時多分20万ぐらいして、でその情報の先生からアドバイスもらってメモリを増設して それで、あとあれですね、 Adobe のクリエイティブスイート6 CS6 を多分学割で10万ぐらいして、その時は買い切りのやつだったから、だから総額30万ぐらいを多分親から借りて、まだ返してないんですけど それで自分の Mac を初めて部屋に持つことができて嬉しくて、音楽を その時はロジックですね、あのロジックって高い10万ぐらいするやつと、どんぐらい刺さないと使えないロジックっていうソフトと、それのめっちゃ安い、1万円ぐらいのロジックミニみたいな、ロジックエクスプレスみたいなやつが確かあって、それをなんか1万円で買って、毎日大学入ってなんか DTM 楽しいっつって音楽を作ってたんですよね。でその作ったなんか毎日のようになんか作ってははてなダイアリーに投稿してた、その投稿してた MP3 のファイルがレンタルサーバーに残ってたんですよ でそれを見つけて、 なんか100曲ぐらいあって懐かしいなっていうのがあったんですけど、でそうなんですよね。なのでせっかくなんでちょっとこの その10年前に自分が作った曲をですね、音楽をですね、ちょっと、まあ誰が聞きたいんだって感じですけど、誰が聞きたいんだっていうか、そもそもこのポッドキャスト自体がですね、誰が聞いてんだっていう感じのポッドキャストなんで、まあいいかなと思って、ちょっと、自分が10、これはあれですね、2008年の2月だから、高校3年生の多分冬の2月の終わりとかに、13年前、14年前に作ったちょっと曲をちょっと流したいと思います。曲名がちょっと分かんないんですけど、その MP3 のファイル名がなんかハッピー MP3 っていう 名前の、だから多分ちょっと曲名はハッピーっていう曲なんじゃないかなって思うんですけど、2008年2月27日に作ったハッピー MP3 をお聴きください。27日に作られたハッピー MP3 でした ちょっとですね、こんな感じの曲が 100曲あるんですけど ちょっとここで流すことによってですね、もうこの10年間払ってたレンタルサーバー代なんでレンタルサーバー代を10年間払ってたかっていうと、まあ、この瞬間のためなんじゃないかと思うので、なんかせっかくなんでちょっともう何曲かでちょっとこう聞いていくとですね、なんかだんだんこう DTM が上手くなっていってるっていう感じがあって、すごい面白いなっていうのがあるんですけど、じゃちょっとまた別の曲をかけたいと思いますまたいただいてありがとうございました。これはですね、2009年4月19日日曜日のに作られた、これも曲名不明なんですけど、オルタナティブ&パンク .mp3 というファイル名の音楽ファイルを再生させていただきました。まあ、こんな感じでこう大学に入っても特に何か遊びに行くわけでもなく、部屋で、実家の部屋でですね一人でマックに向かって向かっていた、なんかやるせなさみたいなのをすごい感じられる音楽ファイルだったんじゃないかなと いうところでですね、じゃあこのレンタルサーバーのデータ成仏させるっていう意味でですね、ちょっと最後に一曲かけてこのポッドキャストもこの回をちょっと終わりにしたいなと思います。ちょっと最後にかけるのはですね、最後の一曲は、2008年3月13日のだから、高校3年生の冬のもう本当に高校卒業した後のモラトリアムな期間ですねの平日の午後1時に作った How to enjoy electronica.mp3 というちょっとひどいファイル名を再生してお別れしたいと思いますここまで聞いていただいてありがとうございました。それではまた